ではお祈りして始めます。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、またこれから御言葉をいただきます。その御言葉によって一人一人を探り、また整えて、また用いてくださいますことを覚えて感謝いたします。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして、皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、野村義人兄弟に聖書朗読をしてもらいます。そして皆さん一箇所だけですね、皆さんと一緒に読むところがありますので、それは修法に書いています一番最後のエペソ4章26、27、そして31です。これは後からですね、皆さんとご一緒に読みますので、すぐ開けれるようにしておいてください。はい、今日はですね、御声を聞くと題してお話をします。実は娘も私のメッセージを聞いていてくれて、お母さんのメッセージはいつも一緒じゃないって見られました。まあある面そうなんですけど、実は最初にですね、ここに毎回来ておられる方はご存知でしょうけど、まあ、変革に必要なことは何ですかとね、最初とは、最初とは何ですかというお話をしてます。で、最初だけ聞くと、あ、また今日も同じだとなってしまうんですけども、よく聞いていくと違ってきます。今日はですね、ではでも今日も最初はいつものように変革に必要なことを確認していきます、ね、今年は変革の年、改革ではなく変革を求めます。どんなに知識があっても、分かっていても、自ら気づかなければ行動は変わりません、ね、はい、変革に必要なことは、はい、何でしたか。最初に、はい、お、はい、いいです、自信持って言ってください。はい、気づくことですね、はい、何に気づくんですか。はい、大きな声で、他の方できるだけ。何に気づくんですか。毎回語ってます、はい、私は変わる必要があるんだということに気づくってことですね。で、2番目は何でした。
行動、
はい、そうですね、計画して行動に移します。いや、気づいただけでは変わりませんね。はい、その次は3番目、そうですね、何をどうするか決めて、はい、継続します、はいですね、行動し続けることです。それによって私たちは変えられていきます。まず自分自身から変わる必要があると気づいて、それから始めていきます。妻や夫が変わること、子供や親が変わればいいなではなくて、今年はまた万人祭司についてもいろんな角度から学んでいます。その中で祭司とは身分ではなく職務であるということを学びました。前回は祭司の具体的職務3つについて、良きサマリア人から学びました。覚えていますか。どなたか覚えてますか。これも3つです。一つでも覚えてるありますでしょうか。はい、私たちの働き、一番目、人々を、特に家族をですね、救いへ導くことでした。家族の救いはあなたの責任です、ね、 もちろん救うことは人にはできませんが、祈り取りなす必要があります。2番目、取りなすことです。家族のためだけではなくて、友人知人、必要のある人のために取りなすことができます。そして3番目、良きサマリア人は実際に行いましたですね。言葉だけではなく行いをということを学びました。実は私たちも8月8日、朝倉災害支援に行ってきました。現在は猛暑の中、泥かき作業ということで遠慮しようと思いました。私はか弱い女性だし、もっと涼しくなってから軽作業に行きましょうと思いました。しかし周りの牧師先生たちに励まされて行くことにしました。誰も私は行かなくていいですよねって言ったんですが、誰も行かなくていいという先生はいませんでした。むしろ行ったらいいよとですね、励ましてくださいました。すると本村姉妹や宮本兄弟もボランティアに参加することになりました。幸い日陰もあって風も吹いていて、思ったよりスムーズに楽しく作業ができました。小さい行いですが実行できたことを感謝しています。今後も支援活動は続きます。皆さんもできることで参加していきましょう。また今月の20日にはケンジ君や田中久幸さん、また今回も宮本兄弟も一緒に萩町の支援に参加する予定です。今日は主の御声を聞くと題してお話をします、ね、では、吉戸兄弟民数記9章の7から9を読んでください。
その人々は彼に言った。私たちは人の死体によって身を汚しておりますが、なぜ定められた時にイスラエル人の中で主への捧げ物を捧げることを禁じられているのでしょうか。するとモーセは彼らに言った。待っていなさい。私は主があなた方についてどのように命じられているかを聞こう。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。あなた方のまたはあなた方の子孫のうちで誰かがもし死体によって身を汚しているか、遠い旅路にあるなら、その人は主に杉越の生贄を捧げなければならない。
はい、はい、いいです。するとモーセは彼らに言った。待っていなさい。私は主があなた方についてどのように命じられるかを聞こう、ね、はい、旧約時代、一般市民は指導者を通してしか主の御声を聞くことはできませんでした。モーセや預言者たちを通して。しかし現代では主を信じる者全員は祭司であり、直接主の声を聞くことができますね。以前は前のような状態でした。必ず間にモーセという指導者、または祭司、預言者が入っていました。で、民は直接神様の声を聞くことができませんでした。しかし今は私たち弟子は直接主にお尋ねして、でその声を主から直接聞くことができます。ではもう一箇所、ヨハネの福音書10章の2節から5節を読んでください。
しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼らのために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。 かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。
はい、感謝します。羊というのは私たちのことですね。羊はその声を聞き分けます。羊は羊飼いの声を知っているので彼についていきます。また良い牧者は羊のために命を捨てるとあります。一方盗人は盗み殺し滅ぼすものです。良い牧者とはイエス様のことで、盗人とはサタンを意味します。さてあなたは今日誰の声を聞いていますか？声にも3つの声があります。もちろん一番主の声ですね。その他にサタンの声、ね、サタンはささやきます。あなたの耳に、今日は疲れたから礼拝休んだらどう、ね、ささやきます。皆さんにはですね、またそして一番大きいのが自分の声です。あなたは誰の声に従っていますか？主の声を聞くとは耳からではなく心で聞くことであり、御言葉やまた自分のものではない思いが浮かんできます。またある時はあたかも耳で聞くかのような主の語りかけを受けることもあります。大切なのは聞いたことが聖書的かどうかを確かめることです。イエス様の声が聞こえないのには3つの理由があります。何だと思いますか？3つあります。ちょっと大きいですね1番目、救われていない、ね、ね、じゃあ聞こえないですね。はい、じゃあ2番目、聞こうとしていないですね。聞こえない、聞こえないという聞こうとしていない、ね、次3番目、聞こうとはしているけれども妨げるものがあって聞こえない。この3つですね。この3つの理由があります。では皆さん、しばらくこれから目を閉じてください。そして今から質問することに自問自答してみてください。そして心の中で正直に答えてください、ね、しばらく目を開けてくださいって言うまで目を閉じて自分自身通ってください。あなたは目を閉じてはい、ここ自分で自分に通ってください。あなたは主の声を聞いていますか？誰にも言わなくていいのでどうぞ正直であってください。はい、では目を開けてください自分の状態を確認できたでしょうか？聞こえていない、またはもっと主の声を聞いて従いたいと思う人は、今日からもっと積極的に主の声を聞いて主に従っていきましょう。イエス様の声が聞こえない理由が3つあると言いました。1番目、救われていない、ね、救われていないのに救われていると思ったら悲劇です。再確認しましょう。よく言われることは、天国に行ってみたら教会員の中でも天国に来ていない人が いたということです。主よ主よというものが皆天国に入るのではなく、主の御心を行うものが入るのですとあります。イエスを主と信じるとは 単なる宗教ではありません。仏教でも信仰宗教でも良いのではありません。大切なのは唯一の創造者である天のお父様のもとに帰れるか否か。それはただイエス・キリストを救い主と信じ受け入れて主に従うしか道はないのです。道は唯一です。今日は救われた人で聞くことができないということについて考えていきます、ね、聞こうとしていない、静まって主の御声を聞く時を作りましょう。イエス様の弟子でさえイエス様の大切な言葉を聞くことができませんでした。マタイ16:17-20以上はイエス・キリストの受難告知です。苦しみを受けて十字架で死なれること、葬られその三日後によみがえられること、イエス様は三度はっきりと弟子たちに告げられました。それなのに彼らはなぜ聞くことができなかったのでしょうか。きちんと聞くことができたならイエス様の十字架刑も受け入れられ三日後の復活を待ち望むことができ、絶望のどん底に陥ることはなかったでしょう。静まって御声を聞く時間を取りましょう。時間を決めて、自分にとって静まりやすい時間を決めて継続しましょう。他の人と比べる必要はありません。またいつでも行動する前に祈りましょう。主よ、私はどうしたらよいのでしょう、何をしたらよいのでしょうかと。チーロバ先生や一日一生、またアシュラムで有名な榎本康郎先生は、静まって主の声を聞くことを大切にしてこられました。榎本先生が実践し続けられたアシュラムとは、一人一人が御言葉によって祈りによって直接主の導きを受けるということ、そしてその導きに従うことでした。御声を聞くために静まる、それは行動するために静まることであり、静まることが目的ではありません。主の御声を聞いて行動に移す、それを信仰の生活化と言われました。また現代の教会はあまりにも語ることが多すぎる、また御言葉も知識だけになっている。日常生活の中で力強く働く信仰となっていないと言われています。毎日ゆっくり聖書を読み祈ります。そして最初は5分からでもいいので始めましょう。そして日常生活の中で力強く働く神の力を体験していきましょう。また行動する前に祈って御心を確認しましょう。聞こうとしなければ主の御声はいつまでも聞こえません。では3番目ですね。聞こうとしても聞こえない場合です。妨げるものを取り除きます。聞こうとしても聞こえない、そんな時があります。それは妨げるものがあるからです。妨げるものを取り除きましょう。何が妨げているのでしょうか、ね、怒りですね。怒り、恐れ、 いろいろありますね。何が妨げてるでしょうか。ちょっといっぱい皆さんは何が妨げていますか。ですね、罪や怒り、恐れ、許さない心、偽り、罪があなたの間の、神様とあなたの間の障害となっています。イエス様は、主はあなたと交わりたい、もっと恵みを注ぎたいと願っておられますが、あなたに届きません。エリアハウスでも学びましたが、神の恵みを妨げているものを取り除かなければ、神様の大きな恵みは注がれません。私たちは7月、山口で開かれた癒しのワークショップに参加しました。誰でも祈れる体の癒しのワークショップだと思っていましたが、むしろ内面的な癒し、感情の癒しや霊的解放の癒し、祈りでした。キリストによる変革をもたらす祈りの学びです。最後に体の痛みのためにも祈りましたが、多くの方の痛みが癒されました。では一箇所聖書を読みたいと思います。ここは皆さんと一緒に後で読みますので、エペソ4章26、27、31を開けてください。じゃあまず義人兄弟読んでください。
怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。31です、
はい、
無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい、
はい、ではご一緒に26、27、31節を読みます、はい、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい、はい、そうですね、はい、癒しのワークショップでは、怒りに代表される否定的な感情を取り除く祈りをし、その罪を告白します。そしてしばらく静まり、思いを主に向けます。気づいたこと、見たこと、聞いたこと、感じたことがあれば、それを話してもらいます。取り除かれたことを確認したら、今度は御言葉と聖霊の導きに従って生活するよう祈り祝福します。取り除かれた後は心が軽くなり、主の御声を聞くことができるようになり、聖霊様の働き、聖霊様の御声に敏感になります。ではこれからグループタイムを持ちます。質問がですね、質問1は、はい、1番目、あなたは主の御声を聞いていますか。2番目、どうしたら聞こえるようになりますか。これについて今から20分間グループタイムを持ちます。ではグループタイムにお願い、はい、40分までですね、はい、どうぞグループタイムに入ってください。はい、グループではどんなお話ができたでしょうか。私たちは7月の癒しのワークショップで学び、妨げるものを取り除く実践をしました。 そして多くの人たちが癒しと解放を受けられました。山口県秋吉市で牧会しておられる田中智之先生の証をします。一度だけこのコーチングのセミナーでこの教会に来られて、その中で証をもしていただきました。その証もとても素晴らしかったんですけれども、では今から読みますね。癒しのセミナーに参加できなかった妻にその内容を分かち合いました。試しに最近痛みを伴う感情を抱きましたかですね。否定的な思いですね。すると妻は夫に対する怒りがあると言いました。夫の前でですね、夫に対して怒りがあると言われました。なるべく冷静に祈りを実践しました。その怒りは頼んだ仕事がなかなかしてもらえないときに出てきやすいものでした、ね、牧師夫人がですね、牧師先生に、あなたこれをしといてください、あれをしといてくださいと言ってもなかなかしてもらえない、その時に怒りを覚えるということでした。その怒りを初めは手放すことができました。しかし主にその感情、怒りという感情を捧げようとすると、捧げるイメージが持てず祈りが進まなくなりました。しばらく主の助けを求めて祈りました。やがて妻が気づかされたのは、怒りよりも恐れの方が強いということでした。怒らないということは、できることは自分でするということ、つまり夫にあまり頼らないということ。しかしそのように頼らずに生きることが恐れなのだと気づいたのです。その恐れは自分の人生への呪いからのものでした。本当に幼い時に生きることに失望したこと、人からそんな弱くては世の中で生きていけないという言葉を言われ続けたことなどでした。妻は人に依存しなければ自分は生きていけない、不十分な存在だと信じていました。それらの恐れと呪いを手放し、主に捧げる祈りをしました。すると最初の怒りも今度は簡単に捧げることができました。次の日、私はセミナーワークショップに参加し、妻は家で留守番をしていました。昼前に妻からメールが届きました。依存からの解放の実がありました。依存から解放されたという連絡でした。前からあなたに頼もう頼もうと思っていた用事を今は何気なく自分でやっていましたですね。以前は人に依存しなければいけないという強い思いに駆られていましたけれども、しなくても自分でできることはしようという思いに変えられたということです。これは田中先生のお証です。直接主に捧げることによって直接主から答えをいただくことができます。また山下先生はこの捧げる祈りを受けた後、聖霊様に満たされ、以前よりも聖霊様の導きがよりはっきりしてきたそうです。キリストによる変革をもたらす祈りについては次回詳しくお話しします。またそのような祈りを積極的に受けてください。祈りを受けた人は周りの人たちのために お祈りすることもできるようになります。これはまさに万人祭司の精神に即しています。誰でも癒しを受け、霊的解放を受けることができます。そして誰でも他の人のために祈ることができるのです。まずあなたが癒され解放されたら、あなたの家族、友人、知人のために祈ることができます、ね、これらの妨げるものを全部取り除いていきます。そうすると神様の恵みが流れ、神様の声が、導きがはっきりと分かるようになります。今日は主の御声を聞くと題してお話ししました。そのためには救いの確認をしましょう。あなたは救われていますか、ね、救われてますね。うちに聖霊様がおられますか、はい、では次に、もし聞く時間を持っていなかったのならば、今日から始めましょう。最初から5分でいいですね。はい、心の中でね、決心してください。そして聞こうとしてもなかなか聞こえない、そういう人は妨げを取り除いていきましょう。主に喜ばれないもの、否定的な感情、自我、固定概念を取り除いていきましょう。そして主の声を直接聞いて御声に従う生活をします。そして力強い主の働きを体験していきましょう。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、今日は主の御声を聞くと題してお話ししました。聞こえない理由が3つありました。それぞれ自分で心で確認できました。もっともっとあなたの声を聞くために時間を性別します。決心します。そして今日から始めます。そしてし続けます。そして私のうちにあるまだあなたに喜ばれないものを取り除いていきます。そしてあなたの御声をしっかりと聞いて、あなたの御声に従って生きていきます。その決心をすることができてありがとうございます。どうぞ聖霊様、一人一人の決心を見て、その決心にあなたが応えてください。力強く導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
この教会はイエス様の弟子になるとですね、そのことを目標としています。端的に言えばイエス様の弟子とは主の御声を聞いて従う人です、ね、今日は主の御声を聞くということでお話ありましたが、主の御声は聞く姿勢があれば、聞く気があれば誰にでも聞くことができます。しかし、まあ、そのために今日ですね、妨げるものもあるということで、それは少しずつ少しずつ私たちが取り除いていかなければならないこと、そのために皆さんはメンタリングを受けているわけです。その中で取り除いて、より主の御声がクリアに聞けて、従い主の弟子になるように、ね、御心を行うことがいかに幸いなことであるかをどうぞ体験し味わってください。それではですね、献金の時を持ちます。先ほど賛美しました。